今日第二ヨハネの前半部分を見てまいります。テーマは御父の命令に歩め。神様の命令を私たちが重荷とはならず行えるようになったから、神の命令を実行しなさいということを共に見てまいります。一節から六節を拝読してお願いいたします。ヨハネの手紙第2、一節から六節。長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく、真理を知っている人々は皆愛しています。真理は私たちのうちにとどまり、いつまでも私たちと共にあるからです。父なる神と、その御父の子イエス・キリストから、恵みと憐れみと平安が、真理と愛のうちに、私たちと共にありますように。御父から私たちが受けた命令の通りに、真理のうちを歩んでいる人たちが、あなたの子供たちの中にいるのを知って、私は大いに喜んでいます。そこで夫人よ、今あなたにお願いします。それは、新しい命令としてあなたに書くのではなく、私たちが初めから持っていた命令です。私たちは互いに愛し合いましょう。私たちが御父の命令に従って歩むこと、それが愛です。あなた方が初めから聞いているように、愛のうちを歩むこと、それが命令です。天の父様、あなたのご愛に満たされた生徒たちと共に、あなたの言葉を伺える恵みを感謝いたします。困難な時代の中にありまして、長老ヨハネが書き送ったこの手紙を通して、私たちも愛のうちに歩むことを教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この、手紙も、ヨハネ節といいますか、ヨハネがよく用いる言い方、また、言葉が、つらつらと出てきています。今日は、この書の、短いんですけども、前半を見てまいります。今日は、まず一節から三節の冒頭の挨拶を確かめ、また四節から六節後半には、神の命令を恵みによって実行できるようにされたことを共に見てまいりましょう。まず前半の部分、1節から3節に挨拶が記されています。もう一度、ゆっくり読みますので、目を止めてください。長老から、選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく、真理を知っている人々は皆愛しています。真理は私たちのうちにとどまり、いつまでも私たちと共にあるからです。父なる神とその御父の子イエス・キリストから、恵みと憐れみと平安が、真理と愛のうちに私たちと共にありますように。送り手と、 宛先、そのことが、当時の手紙の形式に習って記されています。そして、この手紙全体では、本文があり、また終わりの挨拶、特に祝福の挨拶で、閉じている、単純な構成です。これは、当時の手紙の形式ではあるんですけども、その挨拶にも救われた者の恵みが豊かに明示されていることを私たちは見ることができます。前回も見てきましたように、この送り手が記されているところは大変短くて、パウロなどは数行にわたって自己紹介をしているんですけども、一言、長老からと、ただ書かれています。それは、もう長老という通り名で、皆が、通じ合う、関係にあったと思われます。使徒の、当時唯一の生き残りであったでしょう、ヨハネの通り名として、彼の手紙はもうそれで、分かりました。受け手については、選ばれた婦人とその子供たちへと書かれています。この宛先についてはテキストにも記しましたけども、これを文字通り取るか、それとも教会を指しているかという点で意見が分かれています。婦人と子どもたちといっても、それが家の教会であったということもありえますので、どちらも正しいかもしれないんですけれども、名前も書かずに、分かる関係、親しい関係にあります、クリスチャンの婦人とその、子供たち、どんな、関わりかということは一切触れられていませんけども、大変親しい関わりにある、家族に、信仰の家族に書き送られたと読むこともできます。この短さから言っても、親しい指針だったということが伺えます。しかし、教会に対して婦人と呼ばれる場合もあります。新約聖書の第一ペテロの5章13節は、新改訳では第2版3版では、婦人と直訳されており、そして2017年版では教会というふうに訳されています。読んでみますね。第一ペテロ、5章の13節、まず、2017番、あなた方と共に選ばれたバビロンの教会と私の子マルコがあなた方によろしくと言っています。第3版では、ここに書きましたが、バビロンにいるあなた方と共に、選ばれた婦人がよろしくと言っています。また、私の子マルコもよろしくと言っています。 バビロン、それは当時の都ローマを指しているとされていますが、これは教会のことを指しているので、教会と訳した方がいいというふうにされています。あとはいろんなことが考えられるんですけども、ただ婦人と会って、そしてあなた方ということで、個人的なことについては一切触れていないんです。ですから個人に当てたとしても、家の教会、そして当時のクリスチャン一般的な状況について語っているので、これは教会に対してと言った方が良いんではないかと。そして、この中で二人称、相手に対して言う言い方では、あなたというのとあなた方と、繰り返しで出てきています。あなた方というのが子どもたち、含めてというふうにとってもいいですし、そしてあなたとあればその婦人を指していると、言っても、構いませんけども、特に誰々を指してということでなくて、一人一人に、また全体にというふうに取った方が自然ではないかということで、どちらかというと、教会に向けて、指針というよりも公に書き送られたと取っていいんではないかと、そう、捉えていいかと思います。ただどちらにしても内容的に問題なくて、どちらにしても同じことを言っていますので、これは置いておいていいかと思います。天国に行ってヨハネに聞いてみたいと思います。さて、その後この挨拶では、愛、そして真理、そのことが強調されています。特に、真理という言葉は、一節にも二節にも、三節にも、出てきています。その真理とは、信頼して失望させられることのない教えであり、そのようなお方を指しております。それは、私が道であり、真理であり、命なのですと。そう教えられたイエス様ご自身と一体です。また、彼に信頼する者は失望させられることがないとある、言葉にも、呼応しています。キリストを知った者は真理を知った者です。ただ知的に知っているだけでなく、実際に体験して信頼して決して失望させられないということを日々覚えて歩める立場に、されていることを表しています。そしてキリストを信じた生徒たちはすでに互いに愛し合っている。ヨハネとその受け手の婦人と子どもたち、あるいは教会、互いに大切に思い、そして共に心合わせて主の前に歩んでいます。 2節では、この真理、イエス・キリストが決して私たちを見捨てることなく、いつも共にいてくださる、守り生かしてくださることが明かしされています。イエス様は信じた時から私たちのうちに住んでおられます。そして決して見捨てることはありません。終わりの日によみがえらせて、また顔と顔とを合わせるまでも、ずっと世の終わりまでいつも共におられます。マタイの福音書の一番最後に書いてある通りです。そしてこのお方から、そして父なる神様から3節にありますように、この真理と愛のうちに神様の恵み、見返りを求めず与える祝福が、そして憐れみ、それは救いの完成のために熱心に働きかける神様の働きです。そして平安、神様を前に喜び喜ばれている、神と一致して歩めている、こうして神様の真理と愛と祝福と守りのうちに私たちは一致を保って歩めますようにと、そう祈りを、普段祈っている祈りを書き送っています。この思いは、使徒たち、また、働き人、全員がそのように祈っていましたけども、そして、パウロもそのように挨拶していますけども、特にヨハネは真理と愛を強調していることがわかります。第3の手紙見ても、愛してますという言葉がまた、真理にと出てきてますね。第1の手紙はもういきなり本論なので挨拶はないんですけども、例えば、ペテロの手紙はどうでしょうか。第1ペテロの冒頭を見てください。2節の終わりの言葉、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますようにと書かれています。それから、パウロの手紙は、そうですね、例えばピレモン書3節を読み出します。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますようにと、これパウロがよく使っている挨拶の言葉ですけども、これがパウロの手紙での挨拶です。それに加えてヨハネは真理と愛を強調していることがわかります。このように親しい関わりの中にある生徒たちにヨハネは書き送ります。具体的な指示は4節以降です。ヨハネの手紙第2に戻っていただけますか。今日教えられている、勧め、命令は4節から6節で、互いに愛し合いなさいということが命じられています。来週見てまいりたいと思いますけども、 偽りの教えに対して気をつけなさいという警告がされていますね。そして気をつけるだけでなく、そのようなものを受け入れないようにと。コリントの教会はその点緩かったので、パウロは熱心に訴えましたけれども、毅然とそのような偽キリストを受け入れないようにと警告されています。この二つのことが第二の手紙の伝えている命令です。そして終わりに、それ以上のことはもう実際にあって、交わりながら伝えたいということを、言って、恩師を伝えてこの手紙は終わっています。さて今日の、後半の部分、愛し合いなさいということが命じられています。まずヨハネは4節で喜んでいると書き送りました。4節をもう一度読みいたします。道しから私たちが受けた命令の通りに真理の内を歩んでいる人たちがあなたの子供たちの中にいるのを知って私は大いに喜んでいます。ここには真理の内を歩んでいる人たちが全員ではないけれどもそういう人たちがいるのを知って大いに喜んでいるとヨハネは証ししています。残念ですけどまだ全員というわけではなく、またユダ書やまたヨハネの手紙に、第一の手紙ありますように、偽りの教えに囚われて迷っている、そして愛を行うどころでないという方たちもいた事実がありました。これは今も実際ある現実ではないかと思います。救われていても順調に成長しているものばかりではなく、一人一人を見てもいつも順風満帆で教会生活、信仰生活全うしたというのではなくて、山あり谷ありという歩みをされるんじゃないかと思います。時には集えなかったり、時には集っても心がそこになかったり、また悩んだりということも私たち実際経験しています。しかし、そんな状況でも、生き生きと愛し合っている巨大姉妹がいることを、ヨハネは大変喜んでいると、満足していると書き送ります。元気のいいとき悪いとき、山あり谷ありがあるのが教会の現実です。しかし神様は、それでも教会を見捨てておらず、そして必ず完成させてくださる。一人も失うことなく終わりの日に完成してくださることがあるから喜んでいたのです。私は、ついがっかりすることがあるかもしれません。不安を感じることがあるかもしれません。でも主にある信頼を持って喜ぶことを忘れないようにいたしましょう。イエス様の弟子たちでさえ逃げてしまったことがありました。十字架の時にそうでしたね。またパウロの時代でも世を愛して出て行ってしまった者たちがいましたと。それでも彼らはがっかりしていませんでした。もちろん心を痛みますけども、主が守ってくださると信じていたからです。 イエス様ご自身も弟子たちが離れてしまうことを経験されました。しかしそれでも主は喜びに満たされておられました。私たちも悪いことが、残念なことがあったとしても、それで喜びや希望を失わないようにいたしましょう。そして、愛し合いなさいと、互いに愛し合いましょうと、告げます。これは、旧約時代からイスラエルに与えられ、そしてイスラエルの民が守れなかった命令です。イスラエルの民は命令を受けて、でも自分の力でやるしかありませんでした。しかし終わりの完全な救いをいただいた私たちは、キリストによって愛が分かり、聖霊によって神の愛が注がれており、主がうちに住んでおられるので、愛することができるようにされました。また私たちの肉の命は新しく作り変えられて、愛し合うことが本来のものに変えられました。ですから神の命令を行うことは重荷とはならないのです。かえって喜びとなります。そして私たちはこの6節で、それが命令ですと。神の言葉でそうなりなさいと。愛しなさいと告げられています。主に褒められて百人隊長は、ただお言葉をいただかせてくださいと願って、その通りにイエス様は働いてくださいました。神様のお言葉は無から有を生じさせる力ある言葉です。また私たちを作り変える新創造をなされる言葉です。人間は確かに意志を持っているので、拒むことも受け入れることもできます。他のものはもう主が言わればその通りにすぐなるんですけども、私たちは神の言葉をいただき、神の言葉をしたい、神の言葉に信頼して委ねるものと作り変えられました。ですから神様の言葉はなるんです、私たちに。光あれといえば光が生じました。主が清くなれとと言われたら、その人は清くされました。イエス様が愛し合いなさいと言われたんです。ですからその通りになるんです。私たちは主から言葉をいただいたときに、主がそれを実現してくださる、また実行させてくださることを信じましょう。自分の行いでやろうと、自分の力で実現しようと思うと、神様の邪魔をしてしまう危険があります。一緒にやろうというのはいいんですけども、しかし主なのは、主に大切なのは神様の働きです。神様はいいです、私がやりますからではなく、神様の言葉が私に実現しますように、神様が私のうちに働いて実行してくださいと委ねるときに、自分が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと、パウロの証の、うちで記されている通りに、 神の言葉が実現いたします。ですから私たちは御言葉を蓄え、御言葉に委ねることを繰り返しましょう。かつては無理でした。それは、自動車に例えていれば、ラジャ先生、それをよく教えられたんですけども、かつては、ガソリンが入ってない車でした。しかし、聖霊が注がれたときに、私たちはガソリン満タン、愛が満タンになっています。あとは私たちがアクセルを踏めばいいんです。車は進み出します。神様が、そのようにしてくださったことを覚えて進みなさいと言ったら、アクセルを踏めばいいんです。愛のアクセルを踏みましょう。そうすれば、神の言葉を実現することができます。またどのように愛するかについても神様にハンドルを握っていただければいいんです。語るにしても働きかけるにしてもです。私たちは命令というと旧約のイメージがあって、難しい、重たい、失敗したらどうしようと、恐れてしまうかもしれませんけど、キリストの救いをいただいたものです。新しく作られたものです。そして主がうちにおられます。裁かれることはありません。すべて最善としてくださり、耐えられない試練には合いません。ですから、あなたがおっしゃる通りに行わせてくださいと信頼して従っていきましょう。読説をお読みして終わります。私たちが道の命令に従って歩むこと、それが愛です。あなた方が初めから聞いているように、愛のうちを歩むこと、それが命令です。天の父様、どうか私たちを捉えてください。そしてあなたのお言葉をなさしてくださいますように。御子を宿して、信仰によって生み出したマリアのように、お言葉をくださいと、ただ主に信頼した百人隊長のように、私たちもあなたの言葉に信頼して歩めるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。